5月21日201回目コメントを紹介しますか今回。
はい、あ、この間のですか。
はい、
あ、もうよろしければ
嬉しいコメントも、
はい、
当選された方からいただいております。警察前もそうだったんですが、ちょっとね仕事でですね出世してるんですよ。あたせどうしてこういう年齢なのでありがたいことにいろいろポストを与えられ楽しい毎日を送っています。ディスクのことを言うとですね、明日日曜日にですね、キヨマンスペシャル大好きな清原レボリューションにチームのみんなで行ってきますよ。そしてその帰りにですね、チーム北海道等々からメンバーが集まってきたのでチーム決起集会なんかもしたいと思っております。はい、今週は清里オープン、5年ぶりかな参加してきた清里ですが、すごくやっぱりね良かった大会でした。楽しかったです。そのことを、杉伏君交えて話したいと思います。それでは本編行ってみましょう。今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表チームイノバの菊池哲也です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツマネージャーの杉渕淳一です。
はい、この番組はディスクゴルフを中心とした最新のフライングディスク事情をお送りいたします。
こんにちは。
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 はい、
淳一っていいな、ね。うん、
ありがとうございます。そうなんです、淳一って言うんですよ私。
純粋の
純、どこが純一なんだよね。
あ、純っていいですよね。
どうでもいいんですけど。石田も純一だね。
ああ、なるほど。
ああ、そうですね、石田さんと同じ純一ですね。
いい名前だよね、純、純の一、
はい、糸編の純粋の純に関数字の1ですね。
全国のね、あの女性の皆様よろしくお願いいたします。
はい、
純一です。
きっと長男なんでしょうね。
はい、
純一だからきっと長男なんでしょうね。
ああ、そうですよね、
純粋な長男ですけど2人目ですね。
え、ああ、はい、姉がいる
姉がいます。
はい、はい、という杉渕談義から、今回はですね
個人情報から、
はい、第11回清里の森オープンディスクゴルフトーナメントについて、T2 と杉渕くんに語っていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。概要です。開催日ですけども2016年5月の14日の土曜日、そして15日の日曜日ですね。会場は山梨県、これ北斗市でいいんですよね。
北斗市ですね。
北斗市です。
北斗ですね。
北斗ですね。
あきらですね。
はい。はい、北斗市高根町、清里の森で、行われました。
はい。
はい、で、2人ともプロオープンで参加なさったと、
はい、
ところで、はい、どうしましょうかね。まずはじめに結果発表からいきましょうか。
まあいつものようにね。
はい、
はい、
では、T2 の方からよろしくお願いします。ああ、杉渕君からいきましょうかね。
そうですね、私からいきましょうかね。はい、はい、私杉渕はですね、
はい、
プロオープン部門で、
うん、
第5位タイでした。
おお、
決勝まであともう一歩
はい、決勝まであと何打でしたっけ。2打でしたっけ。
決勝まであと2打でした ね、
はい、ここもねあと2打だったんですけどドラマがあったんですよ。
悔しいですね。
すごいドラマがあったんです。
ね、ちょっとその辺は後でまた、ね、
ちょっと後でお話しましょうか。
はい、はい、そして T2 の方は、
私は、今回ですね、
はい、
不安を抱えながら先週のオープニングでは私は清里の決勝にいませんと、
うん、
言いながらですね、
はい、
準優勝でございました。
あ、
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、というような、はい、TSS メンバーの、発表でした。 今回強いティはですね四十肩で、欠場ということで3年連続出てたんですけど今回出なかった申し訳ございません。
はい、ご子息も参加されなかったんですね。
あ、ご子息はですねもうねダメですね
練習されてないんですね。
あ、はい、まあちょっとねいろいろありまして、
はい、ご子息はいろんな理由をね、
抱えてますから爆弾をね。はい、ということで、今回プロ部門、あ、今回というか2days ということで、うん、5月14日から入ってたんですか。
うん、
はい、土曜日から、
土曜
日から
土曜の早朝から行ってましたね。
はい、ということで、土曜日はどんな天気というか、
天気はね、はい、今回2日間続いてここまでいいのかっていうぐらい最高でした、うん、
はい、
風もそんなになく、もう、まあ、僕清里5年ぶりぐらいで、はい、ここ最近の天気知らないんですけど、もうでもね最高でしたよ。
よかった、
はい、今回もう文句の言いどころがないぐらい最高のお天気に恵まれましたね。
はい、
いい天気でしたね。
え、今ちょっとね、あの、
今僕の方でも若干割れました。
はい、
僕の方もなんか電波乱れましたね。
あ、はい、
杉渕くんがいたのに天気が良かった
。いやいやいやいや、もう完全にそれもう濡れ衣ですから、ね、私雨男です。
でも僕
大丈夫、最近大丈夫なんだっけ。
最近大丈夫です。
これでも清里に関しては私あの4年連続行ってるんですけど、もう全て晴れですからね。
杉吉君最近行ってないもんね。
いやいや、毎年、いや、
はい、ここ僕も3年
本当に
かな、一昨年行ってないのかな。
本当に、
でも去年は1日1日目は杉渕君雨で、
1日目の大会始まる前まで、
前までか、そうか、
で雨止んで大会でした。
はいはい、ということで次の日、
ただあの昨年はなんかいろんな人にあの朝雨降ってて杉渕くんのせいじゃないか、杉渕くんのせいじゃないかっていろんな人に声かけられたんですけど、
杉渕くんのせいです。
いやいやいや、間違いなくそれラジオの悪影響だなと。濡れ気のいいところだ、
風評被害ですね。
はい、
なるほど、受難だったんですね。はい、まあそんなこんなで、2日目もすごいいい天気で、
いい天気でしたね。ちょっと風は2日目出ましたけど、それでもやっぱり最高でしたよね。
はい、
気温もちょうど良かったですよね。
うん、うね、本当に良かった、うん、
はい、そんな中、初日からの予選の流れとかはどうですか。特には
どっちに、
あ、 T2 メインでちょっと、
あ、僕、
はい、
僕はもう とにかくもう本当、なんせ日本オープンでパッドが崩壊したので、うん、初めての経験ですね。パッドを構えからテイク、パッドのテイクバックに入った時に震えるんですよ。あ、入らないと思って。
あ、西野カナ的な、
そう、あ、いた、
だ、
あ、
だめだ、
会いたくて会いたくて震えるんですよ。そう、それで本当にテイクバックの時に震えて、
はいはい、
上に打ち上げられないって言って、これイップスになったのと思って、
あ
っていう話を川崎さんにしたら、菊池君ディスク始めてどんぐらい、な、何年目だっけ、15年ぐらい初めてだったの、はい、はあ、はあ、そんなの誰だってなるんだよって。もう今までならなかった菊池君の方がおかしいんだよみたいな感じ。
あ、
なんか深いお話だ。
そうなんですか。みんな習ってんだよそんなこと。
でも正直手いまいちなんですよね。
あ、手首？
手首か。
あ、まあ、まあ、まあいいんです。それは大会に出てるからね。
カットする？
そんな、いや、カットしなくていいんですけど、あの、投げれなかったら出ませんから。
ああ、そっか。
はい、出てるんだからそこはもう全然言い訳なし。うん、問題ないです。はいはい、全然投げれます。普通に全部できます。
サイド気持ちの面でってこと？
そうそうそう。だから日本、あのね、そこの話ちょっと長いんですけど、
はい、
最近ね、僕がディスクを始めた頃ってのはケンクライモが全盛で、みんなパッドは下から、あ、入るパッドは下から上に上げるってリフト型のパッドだっていう、バリーもそうだったし、当時勝てた人でもコースが短かったから、そういうパッドも短かったんですよ。っていう時代で僕は始めて、それを見て僕はリフト型のパッドを極めようと思って頑張ってて、それがやっぱり最近になって急激にコースが伸びたんですよね、ディスクの性能も手伝い。そうすると最近のポール・マクベスとか、まあ、ワイソッキーとか、 みんなリフト型のパットをせずにスロー型の投げるパットをするんですよ。コースが伸びるってことはパットの距離も伸びるから、どうしてもっていうのが主流になってきて、僕もそれをずっと見てて、あ、やっぱり投げ型のパットに変えていかなきゃダメなんだなと思って、ちょっとそれをメカニズムを変えてたらできないんですよね、僕の性格の中で。投げパッドって練習だとできるけど本番だと、それがこんがらがっちゃって、結局どっちつかずの何にもできないパッドになっちゃって、ああ入らない入らない入らない入らないっていうのが先に走るようになって、日本オープンはそういう状態で入っちゃったんですね。でその2週間の休札でまず何しようと思ったのは、とにかく 5m でも自分のスタイルが通せるスタイルをやろうと思って、急遽慌てて練習したんですよ。週末、週末じゃない、平日も日々。杉渕君に報告しちゃいました、俺今週ずっとパッとしてたよ
1週間平日やってたよって言われました
パッとして、それで、あ、このスタイル、このスタイル、このスタイルならできるな試合でと思って清里に行ったらできなかったんですよ。
あ、そう
なんだ。何ホールか、そんで外して外して、これはいかんぞ。でも試合の一投っていうのは大きいんで、練習の一投とは訳が違うんで、こういう動きでこういう形ならできるかもしれないって言って、あるホールでやったのがパチッとハマって入ったんです。あ、これならいけるかもしれないって言って行ったら、そのスタイルが、あ、これならいけるっていうのがハマった、ハマったというか合ってたんですよね。それで清里は途中から、あ、これこれこれっていう感じで回れたんで、まあちょっとそれでゲームになったって感じですね。あれがなかったらゲームになってますよ。
T2 さ、ほら、あの、まあ、リフト型のパッドで大体こう型っていうかさ、どういう風に投げるかって、はい、まあ決まってるじゃないですか、
はい、
その試合試合で若干その微調整っていうのはどの辺を変えてるんですか、まあ、言える範囲で。
今回に関しては重心の位置を変えることによって、投げ型のパッドの人って比較的右足に乗っても大丈夫なんですよ、
うん、
スローするから、あのゴールが近い方が投げやすい、
うんうん、はいはい、
だけどリフト型の人って上に持ち上げなきゃいけないから、右利きの人は左側に乗ってないと上に持ち上げられないんですよ、背中で持ち上げるから、
はいはいはい、
リフトするときって背中を使うんで、うん、右足体重でリフトっていうのはありえないんですね。それを僕はちょっと投げる要素を入れてたんで、だんだん右側に乗っかってたのを、いや、いかんいかんいかんいかん、俺は投げる方は合わないと思って、上に上げなきゃと思った時に右足体重のまま上に上げようとして、それ全然できなくて、あ、上に上がんない、やばいやばいやばいやばいってなって、これは根本的に違うんだとって考え直して、左に左に左にってやってたら上にちょっと乗っかるようになってきて、そこのポイントが、あ、ここでいけるかもしれないっていうのが見つけられたって感じです、具体的に言うとね。
じゃあ元に戻したみたいな感覚なんですか。まあ、元に
戻したんですけど、投げスタイルっていうのは長い距離だとできるんで、それがまあ今後の話なんですけど、はいはい、長い距離リフトスタイルで飛ばないんですね、
うん、
せいぜい 10m 行けばいいかなぐらいのところを、はい、もうちょっと長い距離も投げスタイルで、だからそこが共存できるように全然なってないんですけど、うん、今後なっていくと面白いなっていうところを、だから投げスタイルをやってて間違えてなくて、ここをうまく自分で使い分けられる引き出しができると、うん、またなんか一つ形ができるかなと。今回は全然形はできてないんで、
うん、
その場しのぎみたいな感じだったんで、できるかなっていうの兆しが見えた大会だったかなって感じです。
なるほど。
良かったですよ。そういう意味で非常に良かったですよ。
へ、
あの、出て良かったなと思った試合でした。
はい。あの、なんだっけ、初日の夜に杉渕君といろいろ話したって言ってたのは、そんな内容も話してたんですか。
あ、それは結婚っていいよって。
そんなリスクの話じゃないじゃん。
子供かわいいよ。
あ、子供かわいいよは言ってましたね。あの、ヒーローちゃんとちょっと電話でお話をしまして、
かわいいんですよヒーローちゃんがまた
久々に3時間ぐらいしちゃったもんね。
そうですね、なんか2人でビール飲みながら、
いやだからその内容はなんだっていう話なんですけど
いやとてもかわいい、
いやいやいや、ディスクの話してるでしょ
いやでもあの真面目な話もしまして、はい、あのちょっと投げ方のショットのイメージの違いとか、うん、
はい、
そういったところからいろいろ話しましたね、
うん、僕が杉渕君がこうやったら上手くなるっていうのを珍しくね、ちょっと酔ったり、
そうですね、はい、珍しくアドバイスをいただいたんですけど、あまりにもシステムが違いすぎて僕の中で噛み砕けないっていう状態で
なるほど。
ただあの菊池さんのフォームが、うん、菊池さんのそのあだからそういうフォームなのねっていうのが納得できるお話でしたね、
うん、
イメージとしては。
うん、ただそれ、う
ん、はい、自分に取り込める気は全くしなくって、うん、どうやってそれをちょっと噛み砕いていこうかなって今悩んでる最中
です。でもなんか俺のフォームを見てそれが言葉で説明するとこうなるんだよっていうのは分かったでしょ。
そうですね、あ確かに言ってることはその通りだし、それをやったら菊池さんのフォームに近づくなっていうイメージは確かにありました、
うん、それは杉渕君にとってもいい方向になるんですか。
絶対なるでしょ。
あそうなんだ。
あの菊池さんがそれでうまくいってるので、うん、僕がそれを噛み砕けて自分に取り込めたらいい方向に行くんだろうと思うんですけど、ただ僕が今まで持ってた概念とあまりにも違うんですよ。
あなるほど。
もうなんか足し算か掛け算かぐらい違くって、
はい、
掛け算の方がいいもんね、いっぱい増えるからね
はい、まあそんなこんなで、
はい、
うん、ちょっと実践できるかどうかが分からないので、
うん、
でも納得できたでしょ。
納得はしました、納得はしましたけど、しましたけど自分の中でまだ噛み砕けない、
うん、まあということであれですよね、またあのデータ等々ちょっとお送りして研究すると。
そうですね、ちょっといろいろ試してみてですね。
はい、わかりました。はい、ま
あ、そんなこと、はい、
はい、で、いよいよ15日の2日目なんですけども、 T2 の方どうですか、試合の流れと、まあ、決勝にまでの至る2日目は。
今回は、
はい、
久しぶりにですね、
うん、
完全に自分の中でゲームをしていて、
うん、
もうとにかく不安だったんで、
うんうんうん、
ゲームの展開とか変な話スコアも結構どうでもよくて、
うん、
とにかくこれをちゃんとやろう、これをちゃんとやろうってパッとなんですけどね、
うんうん、
これをちゃんとやろうっていうところだけに終始したので、僕としては今回のこのスタイルの中ではよくやったんじゃないかなっていう感じですよ、うん、
はい、
終始そうでしたね、
うん、
そこにしか自分のポイントを今回置いてなかったので、
うん、
うん、よく頑張ったなと。今後につながる、日本オープン全く今後につながらなかったんで、
あ
今後につながるゲームができたなっていう意味では、
うん、
納得の試合でしたね。
なるほど、
はい、
はい、じゃあ、T2 の決勝の話の前に杉渕くんの、
はい、
5位タイの攻防戦の話をちょろっとお聞きしたいです。
あっちの方がよっぽどドラマですよ本当に。
そうですね、なんか久しぶりにあんな接戦がありましたけども、
はい、
初日が終わった時点で、
はい、
上3人がちょっと抜けて、
うん、
4位から8位の4人が2打の中で詰まってたんですよ、うん、
はい、
4位初日が終わって高倉大選手が2打上にいてですね、で川崎さんと僕が2打後ろにいて、
うん、
1打差で真ん中に望月選手がいるっていう状態で
2
日目を迎えたんですけども、
はい、
2打差に4位ですよ、4人ですよ
すごいですよね。
決勝4枠目を狙って4人で2打を競うっていうちょっとしびれる状態でして、でそれが3ラウンド目が終わった時点で川崎さんと僕が 今度4位タイに上がって、
うん、
で1打差で高倉選手がいるっていう状態で準決勝を迎えたんですよ、
うん、
なのでもう最2日目始まってから終わるまでずっとその1打の攻防があって、
うん、
もう誰が抜けんのみたいな状態でずっとラウンドしてましたね、
うんうん、7人決勝まで視野に入るよ
そうですね、うん、結果としてはあの準決勝で高倉選手が23っていう高スコアで回ってポンと抜けて4位入ったんですけども、うん、もう久しぶりに大会で決勝4枠目を競うっていう、
うん、
ああいいゲームだったなって思える状態でしたね。楽しかった。
しかも杉口君も悪くなかったんだよね、準決ね。
そうですね、僕も川崎さんも結局26で回って、
うん、
高倉選手23で2打抜けたんですけども、もうこのスコアなんでもう高倉選手をただ素直にもう褒めるしかないというか、
うん、
もうああすごかったねというしかない状態だったんですけど、もうみんながいい悪くない結果で1人抜けたっていうのもまた嬉しかったですね、
うん、
僕らのミスじゃなくて彼が頑張ったんだって言える、
うん、
届かなかったな、素直に届かなかったなって、
うん、
本当に
負けたって感じ
でね、ですね、うん、だそれだけに悔しいですよね、すごく悪しかったですね、悪くなかったんですしね、
うん、
行きたかったな決勝っていう感じでした、
うんうんうん、はい、ね、なんか旗から見てても本当に逆転に次ぐ逆転じゃないけどね、こう競ってる感じがもう、
生徒も現場にいましたからね、
はい、なんか面白いなと思いながら、また他人事で本当にあれなんですけど
いえ、
見させていただきました。はい、まあそんな中、決勝 T2 が進みということで、
うん、
まあ簡単に決勝の流れなどは、
流れとしてはまあ僕首位で残ったんですけど、決勝逆転されて2位でしたね、
はい、
うん、で決勝6ホール、
はい、
で特設、
うん、
でまあね、あの負けちゃったんで、僕勝っても負けてもいつも言うんですけど、うん、勝っても結構後悔するよって言うんですけど、
うん、
まあ、今回負けたんでね、
うん、
あんまり言いたくはないんですけど、
はい、
あの6ホール特設でやったんですけど、
うん、
ちょっとコースにアジャストできないまま終わっちゃいましたね、
うん、
うん、予選でやってないホールだったんで、お気に入り、なんかまず攻めるっていう選択肢が全然なくて、
うん、
お気に行こう、大事に行こうと思って、分かんなかったんでね、
うんうん、
練習もしてなかったんでっていうのが逆に裏目に出ちゃって、
うん、
お気に入ったはずのものが OB になってたりとか、
うんうん
うん、っていうんで、まあ、結局自滅してる形なんで、決勝に関しては別に、うん、特に話すこともないんですよね。で、自滅しましたって感じなのかな、アジャストできなかったなっていう、
はい、
まあ毎年清里はでもコンセプトとして同じホールでっていうことなので、
うん、
まあ来年もぜひ参加してですね、
うん、
同じコースの決勝なので、今回若干攻め方が分かったので、
はい、
まあ、分かった攻め方ないしは決勝前にちょっと決勝のホール回ってみようかなとか、
はい、
まあ、対策ができそうなので、
うんうん
うん、対策をしっかり練りたいなというふうに、
はい
はい、コースに攻め方ぐらいはやっぱり分かって投げないとですね、
うんうん、
今回みたいな結果になりますので、
はい
はい、しっかり対策を立ててから決勝を持ったいなと思います、はい、清里ね、久々に僕5年ぶりぐらいに参加させていただいたんですが、
はい、
基本的にはすごいショートなんですよ、
うん、
平均80ぐらいというなかなかないぐらいショートで、
うん、
でまあ、中には林間何ホールかあり、まあ、結構運の左右する林間もあったんですけど、
うん、
それもまあ踏まえた上で、
はい、
清里オープンの感想を言うとですね、
うん、
この大会は出といた方がいいですね。
おー、
なぜかというと、
はい、
うん、ショートゲームってなかなか結構練習だとみんなロングを投げたいんですよね、
うん
うん、そうするとショートが意外におろそかにされるところなんですけど、
うん、
こうやってショートゲームしっかりもう確実に、僕なんか薄いディスクほとんど使ってないので、
うん、
こういうショートゲームでしっかり取っていくっていう練習ができるって、最近の公式戦では実はあんまり多くなかったりするんですね、はい、なので、久々に参加させていただいたんですが、 ちょっと私もね、あのローカルトーナメントから結構何年か遠ざかってて、うん、ABT と MT 中心に出てたんですけど、久々に出てみてね、あ、なんか原点に帰れたというか、大事だな、ショートゲームってっていうのにすごく気づかせてもらった大会でしたね。うん、ここで確実にスコアを作れる人っていうのはバーディー力があるっていうか、うん、キープをする力というよりもしっかり取ってくる力がないとスコアが出ないコース設定だなと思ったので、
はい、
そういう力を養うにはすごくいいなと思いましたね。
はい、
はい
はい、ということで
どうですか、杉渕君。
いや、全くもってその通りだと。僕昔から結構自分の課題でそのバーディーを取る力が弱いなって思ってたんですけど、それが清里はもろ出ますね。パーを取る力じゃないんですよね、バーディーを取る力が。
そうそうそう、
ね、ね、あのディストップの人たち、
はい、
の、 あの試合なんかを見ると、
なんで笑ったんですか。
いや、なんでもないです、
はい、
すごい、あのポンポンバーディーを普通に取ってるじゃないですか、
はい、
すごいなって思うの反面、見てる分には簡単そうだなっていうか、よ、なんかね、投げるとは違うんですけど。
そう、見てると簡単なんですよね。
ね、本当にあれが当たり前だと思っちゃいけないなとか思いながらね、はい、感心しました。
ありがとうございます。
はい、ということで、今回は第11回清里の森オープンについて、お二人にお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
はい、それでは、201回目の。お便り来ております。
来ましたか、
はい、
これはあれでしょ。
そうですね、
当選されたロック太郎さんからのお便りなんですよね、
はい、ということで、まあ、個人的にこう私のメッセンジャーに届いてるんですけども、
はい、あ、まあ、いいですかね、紹介しちゃってもね。
いいでしょうね。
いいですね。
ということで、いきます。
はい。
昨夜聞きまして、神さんと一通り狂喜乱舞いたしました。
ありがとうございます。
はい、
狂喜乱舞、ミッチーの歌だったんです。
あ、なる、あ、知ってますそれ、はい。抽選直前のつよティーさんのナイスシャッフルがあってこその当選です、ね、あのラジオなのにね、はい、っていうところで、いくら感謝しても足りないくらいです、ありがとうございましたと。で、
そういうことありがとうございます、
ね、こちらです、はい、
なんでこんなに喋りが走ってるんですか今日。
今日ですか、
はい、
今日なんかねちょっと足がかゆいんですよ。すいません。で、昨日は 10週間ぶりに海中へ行きまして、レガシーさんと一緒にラウンドしたんですが、レガシーさんは海中へ向かう車中ですでに配信分を聞いていたらしく、結果を言いたくて一日中うずうずしていたんだそうです。
プレーそっちのけ。
はい、みたいです。で、まあ、また改めてご連絡いたしますとこう聞いて、その後の多分これあれだよな、
慌ててくれたんでしょうねきっとね。
ちょうど僕が清里についてちょっとなんか準備してる時にあのメールが来ました。はい、とりあえず、まあ、まず聞いたよっていうところで、
ありがとうございます、ご一報くれたわけです。
ご一報くれたわけです。で、私の方から、一応時間である時で構わないので、あの CD が郵送かメールかといろいろこうどうのこうのという手続き上のね、はいはい、ことを合わせてよろしくお教えくださいということで、
ね、
事務的な、はい、ことを。そしたらまたその日のですね、
感じの、
はい、で、その清里の森オープンの15時40分で終わった後ですかね、
はい、
はい、清里決勝中継ご苦労様ですと、
はい、配慮してくれたんですよちゃんと。ありがとうございます、
はい、まあ、
使わせていただいて、
ね、
いただいてしまってね、
今回のツイッターでなくて、アベマ TV フレッシュというところで、うん、ちょっとアップロードさせていただいたんですけども、うん、まあ、そちらの、ビデオ撮影がありまして、今回はごめんなさい、続きありましたね。今回は動画の配信があるんですかという、結果が分かっていたとしても、もしあるならそれは非常に楽しみですということで、うん、まあ、アベマ TV で、アップロードして、もうね3000何百回というアクセスがありまして、
あれなんであんなに撮ってたのにあれしかアップされてないんですか。
なんか私のビデオ撮影の仕方が悪かったみたいですね。
あ、撮れてなかったんですか。
なんか撮れてなかったような気がしますね。
あ、そう。
まあでもいっかみたいなね、最後撮れたから。
終わりよければね。
まあ、あの試しだったんでいいかなと思いまして、はい。さて200回記念当選の件です。
はい、
はい、
お、はい、ありがとうございます。そう
ですね、ラジオ音声はデータでも構わないのですが、これは生涯の記念となるものなので、神棚へ祀ることもできる CD を希望します。お手数かけますがよろしくお願いしますということでね、メールじゃなくて CD で、
ありがとうございます。
はい、
祀ってくださいエロ D、エロ CD を。
エロ CD。そして、話してほしいことは、
うん、あ、ね、あるんですよ、リクエスト。
はい。
ありがとうございます。はい。
海中で一人ぶっちぎりの、CH29 って何ですか、これ。
HC29。
はい、
HC。ハンディキャップですね。
ハンディキャップか。ハンディキャップ29を設定されながら、それでも全く勝利できずの神さんへ、励ましのエロコメントをお願いします。
ああ。
はい、まあ、これラジオで言ってくれればいいですからね、今じゃなくてね。ちなみに本人は時々落ち込むことはあるものの、最近はアブラムシ、関東ではミソッカスとして、開き直って楽しくディスクを投げをしていますと。
ミソッカスって、
はい、
福岡でアブラムシ、
アブラムシって言うんですね。初めて知りました。
へー、はい、アブラムシ
とにかく何も考えずに投げるだけの人なので、意味不明のディスク選択ばかりです。またコツコツ、積み上げる練習は大嫌いで、素振りさえやりたがりません。単純なので T2 さんに言ってもらえば毎日のようにやり始めるんじゃないかと。まあ、これはあのね、ラジオで言っていただいて、今じゃないですよ、
CD にね、
はい、CD に封入していただければ
CD の方にね、
はい、言霊をね、
よいよいよいよ、はい、お安い声ですよ。
そして、まあ、その
杉渕君の声まで入れちゃいます。
あ、いいですね。
ちょっと今日
杉渕君エロコメントじゃあなんか考えておいてください。
わ、ね、かりました。じゃあちょっと誰にも言えないようなエロコメントを
よろしくお願いします。
放送の電波に乗っけられないような、
はい、はい、本当に言いそうだからな
杉渕君大丈夫です
大丈夫ですか。
ここは真摯に行きます
ね。あ、分かりました。そうだ、 TSS の両親と言われてますからね、はい、
それから僕がはっちゃけますから
、はい、その他希望、可能であれば CD ディスクかケースにお二人のサインをくださいと。
そんなのお安いごです、
ね、お安いごですね、はい、ということで、六太郎さんから、
いや、なんなら、
はい、
ぶっちゃんのサインもも
うあのなんならあれですよね、 TSS メンバーが集まる日曜日に多分サインを書いてもらおうと思ってるんで、
みんなの
みんなのサイン、
まあそれで価値が上がるかどうか。
ああ、なるほどね、そうですね、
いや下がるんじゃない
、ね、まあその辺はちょっとお二人でということで、ちょっと書いてみようかなと思いますが、
喜んで喜んで、
はい、
していただきます。
というような六太郎さんとのやり取りがありました。
僕の CD に、
はい、
どうですか、僕のキスマークとか
僕の CD にって何ですか。
CD に、
あ、 CD に
僕の唇を、
そしたらさ、奥様
みたいな
奥様がさ、その CD にブチュッてやって、こう夫婦間がなんか喧嘩になっちゃったら嫌じゃないですか。
ね、でもいいじゃないですか、エロ CD っぽくなりますよ
TSS がね、はい、夫婦関係を壊して
しまう。そうですよ、
そうですね、それは良くないですね、
はい、ということでですね、まあ、くだらない話になってしまうので、まあ、この辺にしたいなと思います。い
や、カットされたんですか。
カットされましたよはい、それでは六太郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、少々お待ちください。
TSS Radio、
今回のテーマは清里の森オープンについてお届けいたしました。
はい
直前にあまりにもひどいこと話してたんで、ちょっと言葉が出てこないですね。
清里ショートゲームの練習には最適だと思いますので、ぜひ気候もいいですしね、
はい、
あの場所も素晴らしいです、はい、昼飯も、あ、夕飯も、うん、レストランもうまい、ロックも最高。
あと中村農場の卵丼と、
それ名物が多い大会って嬉しいですよね。
はい。
杉内君も何か喋ればいいじゃん。
毎年バスケットの位置とティーグラウンドの位置は変わってないんですけど、木々の成長のおかげでコース難易度は上がってますので、非常に面白いコースです、
ね。確かに確かに。
だんだんというか難しくなってますね年々、ね、
うん。確かに確かに。
そういう意味でも非常に面白い大会ですので、ぜひぜひ皆様のご参加をお待ちしております。
本当にショートな練習になるよね。
そうですね、ショートコースの本当に練習実践ですかね、
うん、
に非常にいい大会だったと思います、
はい、 はい、ありがとうございます。それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております、はい、シーサーブログのコメント欄、 Facebook の、ページのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、いずれでも構いません。あと T2TOT の直接のメッセージでも構いません、はい、あなたからの熱いメッセージをお待ちしております。はい、はい、
東京スタイリッシュ、はい、1個だけいいですか。
はい、
今回 TGL も盛り上がりました。
ああ
盛り上がりました。
本当盛り上がりました。
東北の方でもね。
何か面白いっていう、裏で東北でもやってたんです。これがまた面白い。
下克上な感じで。
そう、本当に面白い。で今回下克上が起きまくてですね。うん、2番、ちなみに2現在第2位、下克上で城さん、平林城太郎さん。そして4位には佐々木さんを食った。グリーンモンスターさん。
おーいいんですか、そのラジオネームと本名がか
あ
バッティングしちゃうんですけど、
バレてしまう。
失礼しました、
はい、
4位には今岩手のグリーンモンスターさんが
言ってるし、はい、
はい、
ねえ面白いですね。
そうです、本当面白い、
はい、
だから今ね2番と4番はね、チャンスですよ。
あーなるほどね。
はい、
挑戦するにはチャンスですよね。
はい、
岩手まで挑戦しに行きますかね、4番もらいに。
4番、もうここのところ一桁なかなか取れなくなってきました。
難しくなってきましたね、だんだん、ね、
だからあの一桁持っててなかなか参加できない方はですね、首を狙われています。そしてこっそりとですね35番で強気に参加しました。
あ、ようこそ。
どうもやっと参りました、35番にエントリーさせてい
ただきました。狙われないだろうと、
はい、僕も狙うこともないだろうみたいな。
強T からの挑戦お待ちしてますので。
わかりました、じゃあ杉渕君あたり、
ね、挑戦するのはノーリスクです
か。そうですね、
ノーリスクですから、
はい、失うものはありませんからね。
そうですね、
はい、
いつでも来てください。
わかりました、はい。それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛と
マネージャーの杉渕淳一でした、
はい、それでは皆さんまた来週、
さよなら。
さよなら。